今日の水戸黄門様は3名お越しいただいております。最初に元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長の金高雅人先生、そして映画監督の原田雅人先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。今日はですね、レギュラーの金高長官と、
はい、
それともう準レギュラーですよね今西さんも
準レギュラー、
準レギュラーの今西さんと、それとあのおニューの
おニューでございます、
あの原田監督と、
はい、
あの原田監督の、ね、映画大好きでね。
そうですか、う
ん、特にあの岡田准一さんのね、
はい、
あの
イケメンですね、
新選組のとか、それと、
はい、
関ヶ原とかね、
はい、時代物が多いですね、う
ん、関ヶ原なんか2回も見ました
あ、そうですか、う
ん、面白くて、それとあの、うん、役所広司さんの日本の一番長い、
うんうん、
あれはね、あのプロデューサーの鍋島さんいうのに、
はい、
あの騙されてね、
騙されたんですか、
う
ん、
撮影現場にね、
はい、
あのイオンの林さんと一緒にね、
はい、
お伺いして、
ええ、
その時にね、あの監督はあの京都かどっかの古い役所の建物で、
京都
ですね、撮ってはった、あの大本営のあの部分の建物みたいな設定かなんか、
陸軍省の中ですね、
そうですね、そういう感じでやっててね、ほんで行きました。そしたらね、さすがやな思うのは、まあ、普段夜一緒にこう監督らとこの皆さんでご飯食べてて、
はい、
撮影現場で見るね監督とね、夜ご飯食べてる監督と別人
いや新藤さんもそれは同じだと
思います。僕は違います。僕はあの至って真面目に過ごしております。
いや新藤さんはその東映の水戸黄門のプロデューサーの時の顔は、うん、そら柄悪いね。
柄悪い。
もしかして監督も柄悪いんですか。
柄悪いです。
あれね、えらい怖い顔してね。あのプロデューサーの鍋島さんはね、同じや。うん、現場も全部ね。
ああ、なるほど。
うん、それ監督はやっぱ違うね。やっぱりね、そのなんていうかな、あれ監督撮影現場ってピリッとしますね。
しますね。
全然違う。
責任ありますからね。
あ、なるほど、ね、
やっぱスケジュール通りにこうこなしていきたい。それで大体もう一日何カット撮ろうって決めてるじゃないですか。でそこで、まあ、時計見ながらはやらないですけど。
なるほど。
だからかなりやはり、まあ、その緊張感が面白いんですけどね。
それ私らこう見学に行って、後でイオンの配送で行くとピリッとしたのある感じ。
ああそうでしたか。
全然
その中には入れない感じだったんですね。
いや私はもう同じパターンやからいやほんで私パターンで、あのプロデューサーの鍋島ちゃんも同じ
ですね、
うん、今横で笑ってるけど
あちらで聞いていただいてるんですね
ただいいコンビやね、プロデューサーの鍋島さんと原田監督ってい
う。
だからこんなやつやけれども、アメリカにずっといたはったから、
あ、なるほど。
だから英語で大体その台本書けるぐらいのね、そういう面では若もいるけど結構落としやから
ね、私も、
うん、なんかね、テレビと映画の違いって新藤さん
予算の違い
ほんま、
そこだけですか。
ほんまほんま
やっぱり余裕がある部分、まあ今だいぶね、あの、まあ、監督の仕事は結構お金あるやつやってはりますけど、ないのもあるんですよね。
ありますね。
東映がなんか予算ないみたいじゃないですか。
いや東映なんて全然予算ないだから東映今映画ほとんどないもんね。
いやただね、今日ねちょっと実はね、監督来てもうたわね、
はい、
映画監督やっていう部分で、なんか職権を利用して、
食券を利用して
女優を食堂の
券女優のね、
あ女優
さん、そういう問題いっぱい起きてセクハラやとかいろいろあれをねちょっとね聞きたくてね。
そんなことここで喋れないじゃないですか。
いやいやいや、それを喋ってもらうために呼んで
る。しかも横に金高町がいらっしゃるんですよ。
ほら ご本人の話じゃないですから。
ああなるほど、はいはい、そういうことで、はい、
いやほんとほら新聞記者の、
はい、
今にさえいるから
ちょうどそうそう面白いこと言ったらかかりますし、いらんこと言ったら捕まるかもしれませんし何も喋れません。
放送の場合はピーばっかり言えなか
った。ただね、いや ある時ね、テレビ見てたら、
はい、
なんかそういう問題があるんで、で鍋島さんに原田監督、いや読売テレビに出てましたよってそれで言うから、ああそう言って、ほんなちょっとラジオも出てもうてよって、ほんですぐにその番組見た、何でも言っていいんかいですよね。
そこまで言っていいんかいです
ね。あそうですね。そうほんで、あ何でも言っていいんかいはここや。この番組
いつからかタイトル変わってたんですね。
そう高橋への何でも言ってもいいから、ね、ただねその時にテレビ見たら、
はい、
あれどうなんですか、そのテレビで言えるカツカツの話をしてたんですかね。やっぱり
どうなんでしょう、まあ下手なことを言うと、
なるほど、
揚げ足取られるっていうのはありますけど、まあ僕はもちろんセクハラはやってないし、皆さんあそこで本音で喋ってましたけど、うん、むしろ遠慮気味だったかなっていう感じがしますけどね。
なるほど。どうなんですか、やっぱりその監督の女優に対してああいうふうな、まあ、有名なヒッチコックがね、
ええ、
ヒッチコックはもうセクハラばっかりしとって、
そうなんだ、
自分が惚れた女優がこっち向けへんかったら、
はい、
撮影の時にものすごい意地悪した、逆に、あれ監督有名なんですよね。
有名な話ですよね。
そうですね。
ヒッチコックという人はやっぱり作品に入るたびにその女優と疑似恋愛するんで、それを美しくこう描くんですよね。
なるほど
でイングリッド・バーグマンの場合はヒチコックのそういう気持ちを分かりながらこうまく大人として、まあ、スター女優ですから、スウェーデンからも来てるし、
なるほど
でそこら辺のこうあしらい方がうまかったんですけど、まあ、ヒチコックはそれ不満に思いながらも友達としては付き合ってたんです
ね。鳥のシリーズの時の女優は
あの時にティッピー・ヘドレンっていうのはやはりまだ新人でしたから、ね、でヒチコックは自分ではこう言えないし、
なるほど
なら問題になってるそのシオンとか榊秀夫とか、あのレベルとは全然違うんですよね。
なるほど
もうちょっとシャイなんですよね、ヒチコックは。
なるほど、
女性に対するリスペクトもあるけれども、
なるほど
やっぱり自分の思い通りにいかなかったっていうことで、
なるほど
その彼女が鳥に襲撃されるシーンがあるんですけど、その時に、まあ、鳥は訓練されてるから、なかなか人はアタックしないん でその鳥に足に糸をつけて彼女の衣服にこうくっつけて、でアタックさせるんですよね。それを1週間も続けたって言うんです。
そう有名な話、
自分ができないから鳥に代わりにやらせてるっていう、
なるほど。
だからそこも一応芸術にはなってるんですよ。のことやっちゃいけないけども、だから七国はそこら辺がこうまあそれをおもち楽しんでたんでしょうね、きっとね。ただしその後でマーニーという作品で彼女はやっぱり主役として使ってますから、お前あっち行けじゃないんですよ、
ね、あその鳥にアタックされさせて満足されたんですか、ね、
見たことない。ものすごいリアル。
そうなんですね。
ものすごい、あすごいなと思うね。だからそういう面ではやっぱりこの辺で良き映画ってそういう風な監督がやっぱり疑似恋愛って大事なんですよ ね、
大事なんですね。
やっぱりそういう面ではね、確かに。だから
それで実際に恋愛して大島渚監督とか小山明子さんとか、吉田義信監督と岡田真理子さんと、
それ
から篠田正弘監督と岩下志麻さんと、そういうとこにもなってますから、だから必ずしもその現場で セクハラだけじゃないんですよね、うん、そこはやはりあの女性へのリスペクトがちゃんとしてあって、それで女優も監督へのリスペクトがあるというそういう関係だったらばうまくいってるんですけど、
うんうん、
まあ僕が聞いた限りでもそのシオンとか榊秀夫もとんでもないことやってる
とんでもないこと、
いやいや本当あれちょっとあれ警察的にはどうなんですかあの事件としてはああいうのは、
いやあの私も詳細知りませんが、うん、こうあの報道されているのを見る限りあのもしかしたら犯罪ですよね。
うん、
ただあの、まあ、これかなり重罪です。
なるほどなるほど。
あの刑法で今昔でいう強姦罪、
はいはいはい、
今でいう強制性交等罪という、
なるほどなるほど、
ことになって懲役5年以上なんですよ。で刑法の中のね身体犯って、まあ、殺人が一番重いんですけど、うん、これは死刑無期懲役、はいはい、または懲役5年以上なんですよ、
はいはいはい、
その次ぐらいに重い、これやっぱりね、まあ、精神とか肉体をかなり蝕む犯罪、人格を破壊する犯罪ということで規定されてるんですね。ただ今監督おっしゃったようにあのそういう、まあ、例えば監督と女優で、
うんうん、
あのまあ、女優志願者だとして、
うん、
その将来を決定するというか支配する権限がある人、うん、
なるほどなるほど、
でそれで言うことを聞かざるを得なかったっていう場合はそういう可能性があるんですよ、うん、
なるほど。
ただそういう関係でも電話ももちろんありますし、
まあ、
同意の上っていうのももちろんありますんで、
なるほど、
無理やりだったっていうことであれば、うん、これはあの犯罪の可能性が非常に高いと思います。
あれあの今井さん新聞記者として、
ええ
格好の記事になりますよね。
それはスキャンダルそのものですよね。
そうですね。もう目が輝いてます
なるほど、
うん、
いやそれと笑ってるけど新藤さん水戸黄門のプロデューサーとして、
はい、
似たようなことしたことあんのに違うの？
いや僕はありません。でもね、まあまあ、
水戸さん
監督でなんかそういうなんでちょっといろいろあったのはありますね。
なるほど、
監督さんが、
うん、なるほどなるほど。
新藤さん自白しないんです。
あ、なるほど、しない
しない。し
ない。なるほどなるほど。
厳しい取り調べしないとい
や大丈夫です、パワハラだけは訴えられてますから
同じです
あの新聞記者も独特などこでも出入りできる特権みたいな結構ありますやん、
ええ、
あれでやっぱりそういうふうな一般の人が立ち入れない範囲に新聞記者としていろいろ出入りした経験をあるわけでしょ、
ええ、
そんな場合どんな感じなんですか、
まあ、ですから要するに一番重要なのは1対1になって話を聞かなくちゃいけない、
うん、
というふうになるとやっぱり個人的な関係でいうと、
うんうん、
そこが向こうからあのまあ、好まれなくちゃいけない相手方ですね、うんうんうん、そうするとですね、私なんか事件記者とか社会部 の政治部の記者をやってましたけど男の世界だったんですけど女性が来てからですね、
うん、
取材先の政治家とか、
うん、
警察官も含めてですね、やっぱり女性に回ってほしいっていうのが随分なりましたね。お前みたいなのは夜回りで来るよりは
なるほどなるほど、
そこにいる子が来てくれたらばっていうのは随分ありましたね。
逆差別です。
逆差別ですね。本当にもう本当にあの金丸さんの担当をやってた時にですね、うん、当時、女性記者が政治部に初めて来た頃なんですよ。
なるほどなるほど。
それ見ててですね、金丸さんがなんでお前がいて俺の担当にならないんだと小沢一郎の担当してんだって
怒る、ね、
だけど逆にまたそれは危なくてですね、僕らは心配だったんですね。
あ、なるほどね、
うん、やっぱりまさに深入りされたり、はいはい、トラブったり、うん、
政治家ってろくでもないやつもおる
からおりますからね。本当にそれはもう有名な方はたくさん委員会からいますんでそうなった時どうするっていう心配は
そろそろでしょうね。
キャップの時一番心配したそこでした、
ね、なるほどね。
で現実に今度ね官邸で、朝日の政治部記者女性記者がねあのと一緒になってたっていうんで情報なんとか室が、
はいはいはい、
の方が更迭されましたよね。いやそこまであれはちょっと僕はどっちだかよくわからないんだけど両方とも知ってるんですけどそう考えるとまあ 恋愛関係だったのかもしれないし、遊びだったのか取材だったのか、わかりませんけど。
いや、その情報なんとか局は、うん、長官の範囲やから警察のね、
まあ、当時トップがそうだったんですけどね、
結局ね、後輩
だったんですけど
さあ、至るところであるんですよ、これは。そうです、どこでも、ね、
ただ警察周りで女性ってやっぱりどうなんですか。
いや、多いんです、今。
今多いんですか。
試験担当でも、まあ、警視庁担当でも、うん、女性記者が、ね、一課担当やったりしてますね。
へ、一課もやってます。
やってます、やってます。
すごいですね。
で、女性の方が優秀な場合が結構あります。
女性の方がね、ネタ取、はい、るんですよ、
特大
時。私なんかも警視庁現場キャップやってた時に、はいはい、記者対応って、まあ、その課長はやるんですけど、そんなこと言うこと聞いてくれないわけですよ、皆さん。であちこちに行かれるんですけど、なぜか極秘の話がボーンと出たりするんですよね。で、まあ、いろいろ聞いてみると、あの女性が来ると、まあ、喜んじゃう人がいるんですよ。それからね、女性がね、いや、うちだけ分かんないんですとか言うとね、かわいそうだなと思うやつもいるわけ。なるほど。で、ついね、なんか喋ったっていうのがいるんですよ。
なるほど。
で、男より割に、あの、仕事ができた、そういうクラブの人たち結構いました
ね。映画のスタッフも同じですね。やっぱあの制作担当がこうロケ場所交渉するじゃないですか、うん、それ行く時に女性の方がやはり、
あ、そっか、
落とせる可能性が高い。
落とせるって。
それと今あの照明部も女性が増えてきまして、で、全体的にスタッフの中でも女性のパーセンテージが上がってるんですね。そうするとすごくね、全体的な雰囲気は良くなってるんです。だから男女が一緒に仕事するっていう環境は僕は大賛成なんですけど、
なるほど
やっぱりよくあの言われてるのは、例えば国際的なその情報屋の世界だと、猟犬型と野良猫型がいるっていう話があるんですけど、だそれを単純なこと言うと、男が猟犬型で女性の方が野良猫型っていう風な分け方をし場合だと、そのやっぱそのミックスがうまくいくっていう、だから両方が入ってないとなかなかうまく進んでいかないですよね。
なるほど。新聞記者にそのね、一家にまで今井さん女性が出てくるっていうのは、これは今から何十年前やったら考えられませんね。
そうですね、まあ、ここ10年ぐらいですけど、しかしやっぱりそういう女性はすごい力持ってますよね、新聞記者で言えばね。あの今もテレビでキャスターやってる、キャスターって出てるコメンテーターの人、女性はですね、支局時代にですね、例の和歌山 あのカレー事件のですね、あの情報をですね取ってきたんですね。で、彼女はその現地に和歌山にいるんじゃなくて別の支局にいたんですけど、その支局時代に取材してた検事さんが、和歌山でそれを調べてて、まあ、情報を漏らしてくれたんですね。今びっくりしてですね、なんで彼女が知ってんだっていうぐらいのものすごい情報でですね。
なるほど。
やっぱりすごい人がいるんですね。だからやっぱり検事の方がやっぱり協力するっていうのはあるし、今女性検事もいるし、女性課長もいるわけで、
そうですね、
だからそれ逆のケースもたくさんこうあって、一概にね、
僕ね、内藤千守さんっていう、ね、関連の人が、その政界のその、まあ、お金のやり取りの裏話をね、まあ、暴露するわけですね、新聞出て。僕ね、なんでですのんって言うたらね、朝日新聞の女性の記者が家にずっと貼ってたんで、それで女性が喋ってしまうんで、やっぱりね、これはね、その田中角栄にね、お金届けたとか、そのリアルなね、やっぱり女性やから取れたんでしょうね。
逆に男性だから取れたってのもあるんですよ。
あ、なるほど ね
女性のところに
今あ逆の部分もね、
うん、でもね、さっきね、監督おっしゃったの、職場に男女両方いるっていうのは警察もね、結構大事なと思ったこともありまして、
なるほど、
まあ、さっきの続きですけども、警視庁 の捜査2課やってる時に、会員が200人ぐらいいるんですよ、で女性警察官2人だったんですよ。で、これ一人一人こう違う班に、
はいはいはいはい、
でここの男どもが変わるんですよ。 うん、あ、ごめんなさい、だから、うん、女性がいる班といない班の違いがかなり出るんですよ、うん、あ、男がねピシッとするんですよ、うん、
女性がいると、う
ん、で例えばその酒飲んだりするじゃないですか、ね、はいはい、そうするとその泣き言言ったり、まあ、そんな感じだった、うん、のそういう班と、うん、そういうことをほとんど言わない、
なるほど、
もうちゃんもう男がビシッとしてるなとかなり分かるんですね。だから女性がいるいないで男は変わるなと思いましたね。
なるほどね、
やっぱり女性にあんまり弱い弱いとか見せたくないみたいな、
なるほどなるほど、
働くんでしょうね、うん、
なるほどね。私なんかもずっと女性に弱いとこばっかり見せるタイプ。
あ、見せるんですか。
そうそうそう、
それは新地だからじゃないですか。いや、
ありもやったりして。そうそう、監督はしゃやけど、長官ともさっき言ってましたんですけど、なんか普段めちゃくちゃ普通人ですよね。
今の言い方ってどういう
話か、慎吾さん見てるから
そうそうそう、
なんかすごくそういうイメージがあるわけですよ。もうはちゃめちゃな人がそういう芸術の世界
に、逆にね、
あ、イメージ落としてるじゃないです
か。やばいっすね。
ただまあこんな人やけども、監督のそのなんていうかな、普段と職場の監督を僕両方とも見ましたんで、
ええ、
やっぱりその切り替えのできる人というのはやっぱりその女性女優から見てもひょっとしたら魅力があるのかもしれませんね、
うん、
だからはい本番言った時の監督の顔と、うん、で休憩時間の監督の顔のこのそういうの女性って好きなんかもしれない。
アミとムチというものです
ね。そうそうそう。だから、私なんかアメばっかり。新藤さんムチばっかり。そらもう渦政行ったら、
ええ、
もうみんなピリッとしとるもん。
そうですね。
これ不思議や。
うん、
今ちゃんとあの優しく皆さんに、
ね。皆さんに。
本当に。パワハラで訴えられるところが考えられというのはあの新藤さんがパワハラで訴えられたことを、
はい、
今週は最後
にここで
というのはね、なんでか言ったらね、このねメンバーで3週連続で、
はい、
この3人の校門さんに、
はい、ええ、
もうよた話を
何でも言っていいんかいですからね。
だからあと2週していただこう思いますんで、
はい、続きがあるということで、では皆様来週も楽しみにしていただければと思います、はい、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
原田雅人と
今西光雄でした。